ミキヒカルコのキミキグッドタイム。皆様こんばんは。本日も始まりました、ミキヒカルコのときめきグッドタイム。毎月第2第4月曜日の夜6時から放送されております。お好きな時間帯に聞くには市川らら FM のウェブコーナーからお聞きになれます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミキヒカルコがお送りいたします。早いですね。もう9月の4週目ですよ。本当にですね、もうこんなに時が経つのが早くていいのかって、まあ毎月言ってますけど、本当にでもちょっとですね、そう思ってしまう今日この頃ですね。いや、もう8月は本当に忙しかったです。8月は本当に、前回の放送でもお伝えしましたけど、秋の宴に結構時間が取られてて、9月になりましたら、秋の宴がちょうどですね、昨日ですよね、終わりまして、で、あとはもう、次の作品に動いているところですね。そう、私ね、あんまり、ブログにもちょっと書いてるんですけど、私の近況報告ということで、本当私って普段あんまりこう、SNS にこれに出ます、これをやりますってことはあまり告知しないから、たまに皆さんから、活動してるの?とか、なんかあった?とか聞かれてしまうんですけど、順調にですね、芸能活動はしておりまして、ただですね、あまり、載せないというか、そんなに宣伝をいっぱいするようなタイプでもないので、ご心配されちゃうのかなと思っていて、スケジュール自体はもう再来年まで決まってますので、ご心配されてる皆様、本当にですね、ご心配されないようにお願いします。というところでですね、まずは私が歌う横浜見返り美人を皆様にお聞きになっていただきたいと思います。どうぞお聞きください。横浜見返り美人です。
Thank you.
きになっていただきました横浜見返り美人でした。続きましては占いのコーナーです。9月23日から10月13日までの三木ひかる子の血液型別ハッピーフード占いです。 A 型のあなた、きつねうどんです。 B 型のあなた、シチューです。 O 型のあなた、冷やし中華です。 AB 型のあなた、親子丼です。ハッピーフードで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーフード占いでした。続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko ミキ_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。続きましてはルームシェアの女神たちエピソード0です。市川うらら FM のラジオドラマであるルームシェアの女神たちがエピソード0となってボイスドラマになりました。ラジオドラマでは高校時代の親友の遥かと雪乃の日常を描いていますが、こちらのエピソード0では二人がルームシェアをするきっかけが描かれています。私はですね、近頃よく読書をしていて、前回もその話をしたと思うんですけど、今までは本当に赤川次郎さんの本か、あとは自分の仕事の本だったんですけど、それ以外の本をよく読むようになったなと思っていますね。なんかね、自分で今なんか初心に帰ってるなと思ってるのが、子供六法っていう本があって、すごく小学生向けの本なんですけど、小学生にも分かるような法律のことを書いてあって、で、例えば日常な問題ってあるじゃないですか、民事とか。で、そういうのはその子供六法で子供たちが学べるようになっててすごいなと思っている本とか、 あとは世界一のんびりなヨガの絵本っていうのがあって、なんか要はヨガってこういう風にやるんだよじゃなくて、こうヨガをこういう感じでやるといいよみたいな絵が載ってるというか、写真が載ってるというか、まあ、絵ですよね。それが載ってて、まあ、それを見ながら自分がもしやりたかったらヨガをやるっていうような感じになってます。だからすごいですね。なんかちょっと自分の中では視野が広がったなと思ってますね。そう、視野を広げることってすごい大事で、年齢を重ねると固定観念がだんだんと強くなっていってしまうので、そこはちょっと気をつけなくてはいけないんだろうなっていうふうに思うところもあります。でもね、固定観念も大切な時もあるんだけど、でもやっぱり固定観念が自分が正しいかどうかがわからないっていう時には、やっぱりいろんな考え方を持つのも大切ですよね。多種多様に持つっていうことも大切だし、あとは自分を認めてほしかったら人を認めるってことも大切だし、何かそんなようなことをですね、全然関係ないそのヨガの絵本とか子供六法とか読みながらいろいろと考えてしまう私でした。さあ、それではですね、次の一曲をお聴きください。林ひろこさんでボイス愛を乗せてです。
Thank you.
聞きになっていただきました林ひろこさんでボイス愛を乗せてでした。はい、次のコーナーはですね、この番組はときめく時間についてお話をする番組なので、私のときめく時間についてお話しさせていただきたいと思います。今はですね、何にときめいてるかと言いますと、私だいぶコロナ禍を機に運動不足が多くなってたなと思って、いろいろといろんな機械を使って体をちょっとこう運動していたんですね。で、その運動の成果もあってだいぶ成果が出てきてはいたんですけど、もっと全身で何かやりたいなと思った時に、TRF さんのダンスの DVD の発売を見まして、で、それをですね、8月のうちに買っていたんですね。発売が8月でしたから、8月のうちに買ってまして、で、それを試そうと思ってたんですけど、9月の22日の秋の宴まではやっぱり体力を温存して、で、9月の22日の秋の宴だけじゃないじゃないですか、こう芸能のお仕事って。ですので、やっぱりそれもやりながら通常のレギュラー番組とかも、まあ、この番組もそうですけど、やっていかなくてはいけないっていうのがあったので、本当に体力を温存しながら過ごすっていうことで、まだ全然やってなかったんですね。そのイージーダンスをやってなくて、でもなんか、これからちょうどもう、今日は9月23日ですので、秋の宴も無事に終わりましたので、本当にですね、これからやろうっていうふうに思っていて、で、ちょこっとこうビデオを見てみたんですね。DVD なんですけど、ビデオといっても。DVD を見たら、本当に何か、こう、まあ、踊れるかどうか別としても、曲の選曲が本当に良くて、ああ、この曲だったら踊れる、なんかこう楽しくなれるっていう曲の選曲をいくつもされてて、だからちょっとですね、久しぶりにそれを熱中してやってみようと思っています。私の中ではですね、本当に、なんだろうな、ウクレレとかはすごい、こう楽器に関してはすごい力入れてやってたんですけど、ダンスに力入れるっていうのは久しぶりなので、何かちょっとこう自分で自分を褒めてあげたいですね。そう、本当になんか褒めてあげたいなと思ってます。でね、何の選曲がいいかっていうと、私なんかだと、私自体は、ジャズダンスとクラシックバレエをやってたんですけど、今回その選曲が、お若い方はちょっと聞いたことないかもしれないけど、太陽に吠えろのテーマソングってあるんですね。番組が始まる時の。で、それとか、あと何かこう、今の流行ってこれっていうよりは、過去のこれは踊ったことないでしょみたいなのが多いです。だから太陽に吠えろって、こう、確かにダンスになりそうな音楽だけど、それでダンスをしてた人私見たことなかったので、すごいそれになんかリズムに乗って踊れるって楽しいなってすごく今からときめいていますね。はい、それではですね、本日最後の曲になります。私たち劇団ウエストハウスのテーマソングで、ウエストハウス女子部が歌います、ウエストハウスはスターです。お聴きください。
ウエストハウス 愛のスターみんなのスター愛と笑顔をみんなに与える街づくり劇団ウエストハウスの不思議な魅力
お聞きになっていただきましたウエストハウスはスターでした。先月誕生日を迎えて皆さんから素敵な1年にしてくださいねとか素敵な年にしてくださいねってお言葉をいっぱいいただいて、それで私自身もですねちょっとこう自分のよしいい年にしたいなと思う中でちょっと自分を振り返ってみましたら、やっぱり今私がこうやって活動できる最大の理由っていうのは本当に映画会社の東映さんのおかげだと思ってます。自分が最初は大学受験をしたくて、で、その大学を受験しようと思った時の年に、高3の時に大怪我をして、1年間歩けなくなって、立てなくなってしまってっていうことで、で、その時に浪人決定でしたので、まあ浪人決定だけど、まあ足も悪かったから、まあ、ちょっとリハビリを兼ねてどこかでアルバイトしたいなと思った時に私を採用してくださったのが東映さんだったんですね。そこからこうまずは内部から芸能界っていうものを見させてもらって、で私がだんだんもともと女優になりたかったので、それで芸能界でアルバイトを始めようと思っていたんですけど、女優になりたいんですよねって言ってお話も真剣に聞いてくださって、そして女優として活動もさせてもらえたっていうことが本当に大きかったと思います。で、それが今もこうやって継続できていることは、人の出会いって大切だなと思って、出会いは宝というのは本当だなと思いました。人ってどんなことが出会いになるかわかりませんし、どの出会いが本当に一生続くかわからないものですよね。私もね、ちょっと近頃そう感じながらですね、日々の出会いを大切にしていきたいなと思ってます。やっぱり出会いがあるからこそ新しいきっかけや始まりになりますし、で、ご縁がない方は自然とやっぱり縁が薄れていくし、それでいいんじゃないかなと思うんですよね。類は友を呼ぶじゃないけど、最終的にやっぱりつながる人たちっていうのは、自分とご縁がある人たちなんだろうなってことをですね、近頃本当に実感してます。そしてもう過去の出会いにも感謝ですよね。皆さんとこう出会えたことで今もこうやって活動を続けられているので、お世話になった方々にもですね感謝したいですし、これからもですねいい作品に出演したり、いい作品を作っていったりしたいなと思う光子でございます。はい、早いですね。まもなく6時半になろうとしています。皆様、本当に素敵な月曜日の夜をお過ごしください。そして皆様がたくさんの幸せに舞い降りてきますように、皆様、 ごきげんよう。次回第2月曜日にお会いいたしましょう。さようなら。